はい、マモーです。いかがお過ごしでしょうか。今回は自立と依存の関係についてちょっとお話をしていきたいなと思っております。社会学の分野でよく言われるのが、自立とは依存先を増やすことというふうに言われると思います。あなたは自立と聞くと、どんなイメージを持ちますでしょうか。誰にも頼らずに一人で何でもできることを、自立と指すというふうに考えている方もいらっしゃるかと思います。でも実際のところ、そんな人っていませんよねと。我々誰しも一人では生きていけませんと、当たり前ですよね。電気、ガス、水道といった、インフラがなければ、現代の生活は成り立たないし、その背景にも人がいると。あとは着ている服、住んでいる家、食べ物といった衣食住の関係も、環境も、全て他の誰かに頼っているからこそ、成り立ってるわけで、結局人間というのは、他者との関わりでしか、生きられないと。もうすごく当たり前なことを今言ってます。はい。そもそもじゃあそうすると依存って、本来どういう意味なのかっていうことになるんですけども、他のものに頼ること、支えられること、関係性の中に存在することっていうのが依存の定義らしいんですけど、そう考えると、人間っていうのは何かしらに必ず依存するしかない存在なんですよ。じゃあその対義語のイメージがある自立って、どういう意味なのかというと、私が考えるに、それは自分の判断、行動で、依存先を選べることだと思います。依存先というのは、家族、友人、地域コミュニティという人だけではなくて、お金も教育も医療もそうですし、あるいはスマホとか、なんならホスト、キャバクラみたいな、そういった経済性が生じるものも対象になるかなというふうに考えます。で、じゃあその、自立を阻害する、要は変に依存してしまうっていう状態はどういうことかというと、多分依存先が絞られちゃうことだと思います。これしかないという状況ですよね。選択肢がないから、もうこれに依存せざるを得ないという状況に陥ると、これはちょっと悪い意味での依存になって、自立を妨げることになるかなっていうふうに思いますね。選択肢がないと、相手に支配されちゃうリスクが高いんですよね。相手が理不尽な要求をしても断れない。その関係が破綻すると立ち行かなくなってしまう場合も従うしかないので、依存せざるを得ないという感じですよね。もうこれしかないという、自分で勝手に選択肢を絞っちゃうという状態が、やっぱり自立の、反対で、やっぱり依存先が固定されてしまうっていうことかなというふうに考えます。何をさっきから話してるのかよくわかんないんですけれども、なんとなく自立と依存についてちょっとお話をしたかったので収録をしました。じゃあ、つまり真の自立ってどういうことかというと、依存しないことではなくて、依存の仕方を自分で決められることなのかなというふうに思いますね。そもそも自立とは依存先を増やすことという言葉の意味がちょっとわかるかなというふうに思います。なので、依存先をいかにして増やすことで、選択の自由を手に入れて自分らしく生きられるように、それこそが本当の自立なのかなというふうに思います。はい。今日は何のちょっと哲学者気分で、自立と依存についてお話をしてみました。はい。参考になれば嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。